それでは、本日一般質問を11番宇瀬和弘が行います。大きく2点、それぞれ、小さい項目がありますので、通告書に沿って質問をさせていただきます。まず第1点目、壱岐市行財政改革大綱についてお尋ねをいたします。壱岐市行財政改革大綱は壱岐市行政改革推進委員会の答申を踏まえ、職員の総意を生かしつつ策定することを基本とし、市議会との連携を保ちながら着実に推進するとともに、行財政改革によって得た財源を夢の実現に振り向けて、明治とともに海と緑、歴史を生かす癒しの島、壱岐を実現するため、持続性のある発展の礎となる壱岐の改革の基本として、平成16年11月に策定をされております。その後、平成17年に大綱の改定、平成18年に実施計画の見直し、平成22年実施計画の改定、行財政改革の指針を定め、第2次壱岐市総合計画の推進を基本に置き、市民活動の活発化と民間活力の導入、職員の総意ある行政事務への取り組みを目指し、平成27年10月に策定し、31年までの計画となっております。平成28年度分の実施計画点検表によりますと、職制の見直し、適切な人事配置、職場の活性化については達成をできておりません。行政を取り巻く環境変化に柔軟に対応するために、限られた人員の中でいかに効率的に機能的な組織体制を構築していくかが課題となっており、集中と選択が重要であり、マンパワーが必要であると考えております。これまで、地方創生や安全安心の島づくりなど推し進めるために、総務部に危機管理課、企画振興部に地域振興課、国際推進班などを新設し、職員を配置をしてきております。市長は日頃から、壱岐の振興は農林水産業を基幹産業として、定住振興、交流人口拡大など、人口減少施策に力を入れていくと言われております。平成29年4月1日現在、総務省の部門別職員数の市町村データによりますと、つまり4月1日といいますと、有人国境離島法施行後となります。今、県内の壱岐対馬5島の職員合計数に占める職員配置割合を比較してみると、農林水産部門では壱岐 8.87%、対馬 7.75%、5島 5.45%、一方、商工観光部門によりますと、壱岐が 2.88%、対馬が 4.14%、5島が 7.67%、企画部門によりますと、壱岐が 0.72%、対馬 3.42%、5島 2.56% の結果でありました。この結果からわかるように、国境離島施行後3島における、農林水産部門においては、確かに市長が言われている通り、対馬5島を上回っており、農林水産業に力を入れていることは、十分わかると思います。しかし、観光商工部門、企画部門においては、漁師にマンパワー的に劣っております。まあ、単純に、担当人数だけではわかりませんが、有人国境離島施行後、新規事業に取り組み、テレビなどのメディア対応も多くなり、さらに離島間競争が激化している今、市の原動力、エンジンとなる観光商工企画部門にも、今以上に人員配置を増やし、市長の施策をさらに進めるべきと考えるかどうかお尋ねをいたします。2点目、窓口業務をはじめとする事務事業の見直しや、指定管理者制度やアウトソーシングなど、民間活用をすれば、余剰人員を重点施策部門に配置可能と、考えるがどうかお尋ねをいたします。3点目が、職員からアイデアを募る職員提案制度が平成24年から実施をしておりますが、 今年で6年目となります。これまで3件だけだったというふうにお聞きをしておりますが、意欲的な若手職員も多いと私は感じておりますけれども、このような結果になった要因と、今後の職員からの提案制度について今後の対策はどのようにするのかお尋ねをいたします。4点目が、対抗期限が、この計画の期限が平成31年となっているので、中原副市長を本部長とする行革推進本部及び行政改革推進委員会によります、PDCA の推進と、先ほどからもご提案しております民間活用など、32年からに向けて、調査研究をする必要とする必要があると考えるが、この点についてお尋ねをいたします。以上4点についてご答弁を求めます。
宇佐議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。熊総務部長。
11番、宇瀬議員の質問にお答えをいたします。まず平成28年度分の実施計画点検表についてでございますけれども、括弧1、職制の見直しにつきましては、その取り組みとしまして、組織機構の見直しと合わせて、課長等職の削減を図る、これを目標に、しておりました。行政の最大の責務である防災危機管理課を統括する危機管理課を新設をしたことに伴い、管理職が1名増えております。また平成29年4月からは地域と行政の相互の橋渡し役となり、支援する地域担当職員、ここに主幹を配置を各所にいたしましたことによりまして、課長等の管理職が増加したためでございまして、数として達成をできなかったという結果になっております。各種施策の推進に伴い、管理職を増やすことが急に必要となる場合もございます。今後も目標は十分尊重をしながら適宜対応してまいりたいと考えております。丸一の適切な人員配置につきましては、定員適正化計画において平成28年度末の職員数を402名とする計画でございました。実際の職員数が417名であり、その目標に達しなかったということで、結果として達成できなかったという表現をしております。しかしながら402名については当時新庁舎の建設を見据えて業務の効率化を図ることを考慮した職員数であったこと、そしてこの417名の中には域病院等への派遣職員も含んでおり、さらに地方創生と新たな業務量の増加に伴い、計画通りに減員することが減らすことができなかったということでございます。また市のエンジンとなる観光商工企画部門に増員してはどうかとのご意見でございます。平成27年度と平成30年度を比較しますと、企画振興部におきましては政策企画課は増減がございませんけれども、観光商工課が8名に対し15名で7名の増員をしております。また地域振興推進課は平成27年度にはございませんでしたので、平成30年度で7名増えたという形になりまして、合わせますと企画振興部は14名増員をしておるところでございます。これにつきましては、宇瀬議員のご意見を否定するつもりはございませんけれども、今行政の対応の仕方の中で企画振興部の増員加配は行いつつあります。ただ先ほど分析されました、部門別の数、壱岐、対馬、五島、離島においての 農林部門、商工部門、企画部門、それぞれ、配置の仕方が違っておるなということで、確認をさせていただきました。この部分につきましては、市として、離島だけを対象した 数字を目安にするということでなくて、類似団体等と比較をしながら、まあ、職員配置にも行っているところでございまして、まあ、類似団体、これが29年の4月の数字でいきますと、いきはやっぱり多ございます。類似団体と比較しまして、超過数が、これが修正値で42名多いと。で、そのうち大きい部分だけ申しますと、総務企画部門が15名多ございます。それと、やはり基幹産業である農林水産部門で15名多いと。ただし、この農林水産部門の15名というのは、かなり多いなということで分析をしましたら、やはり域の場合はですね、家畜診療所等に職員を配置をしておると。この直営でやっておるというところで、かなりこの部分が他市等に比べて多いというふうに感じております。それとまた、宇瀬議員がご指摘のとおり、有人国境離島法の活用により、観光客の誘致と離島間競争が激化しているとも言えます。4つの柱のうち、運賃低廉化及び輸送コストの軽減につきましては、まだまだ課題はございますが、ある程度目標を達成できつつあると考えております。雇用の確保及び滞在型観光につきましては、これからもっと力を入れていかなければならないと考えておりますし、現在、地域おこし協力隊3名の活用等を積極的に取り組んでいるところでございまして、昨日と今日も地域おこし協力隊の面接等3名今実施をしておるところでございます。今後におきましては、限られた財源でございます。少数精鋭を目指すことを基本にしながらも、市民生活へ悪影響を及ぼすことがないよう、行政としての役割を十分果たせるような適正な人員配置を取るように努めてまいります。丸2の窓口業務をはじめとする事務事業の見直しや指定管理者制度、アウトソーシングなど民間活用すれば人員を重点施策部門に配置可能となると考えるかという質問でございます。これにつきましては、まさしく議員お話のとおり、そういう認識をしております。これまで壱岐市民病院の長崎県病院企業団の加入や、指定管理者制度の活用や、民間委託として特別養護老人ホームの経営異常や、本年度からは水道施設の管理業務についても民間委託を行っておりまして、それに携わる職員については他の部署へ配置替えを行うなど取り組みを推進したところでございます。市としては今後も指定管理者制度の活用や民間委託等を行っていかなければならないと認識をしておりまして、各部署の事務事業の見直しを図りつつ、例えば養護認定こども園の指定管理や民間活用及び養護老人ホームの民間活用等を研究してまいりたいと考えております。民間活用については、その前提としての民間のノウハウを活用したさらなる安定的な運営やサービス向上を図るために行うものでありまして、その先には行政のスリム化や職員の適正配置等の効果を期待しているところでございます。いずれにいたしましても、今後行政としては民間委託等は避けては通れない内容であると認識しておりまして、続けて研究を重ねていきたいと考えております。なお、現定員適正化計画の策定時とは現状が大幅に変わってきております。今年度中に新たに定員適正化計画を策定をいたしまして、適正な人事配置となりを努めてまいる所存でございます。丸三の職場の活性化につきましては、職員からのアイデアを募る職員提案制度による提案が平成28年度中に一件もなかったということで、結果として達成できなかったということにしております。しかしながら、これにつきましては平成24年度から若手職員の自発的組織である再入確保対策会議が組織化されまして、これまで平成24年度に15件、平成25年度に6件、平成26年度はございませんでしたが、27年度に4件、平成28年度に3件、平成29年度に1件の提案がなされております。そのうち、 有料広告事業の推進、これは封筒広告、ホームページバナー広告、ネーミングライツでございます。他に駐車場利用協力金、ふるさと納税のさらなる推進、ふるさと納税を活用した高齢者の見守りサービス、これは先日新聞の方にも郵便局との提携の部分が載っておりましたけど、まさしくこれは歳入確保対策会議若手職員からの提案でございます。このように採択されたものについては担当部署において事業化され取り組んでいるところでございます。丸4の第二次壱岐市行財政改革大綱につきましては、壱岐市の最上位計画と位置づけております平成27年10月に策定しました第二次壱岐市総合計画に合わせて、その期間を平成27年度から平成31年度までの5年間を対象としておりまして、でこの大綱は次の第三次総合計画に合わせまして平成32年3月までに改定を行う予定にしております。平成17年12月に改定をいたしました壱岐市行財政改革大綱及び現在の第二次壱岐市行財政改革大綱を継承しつつも、壱岐市行財政改革推進委員会による意見、検証の反映、そしてまた議員ご指摘の行財政改革推進本部及び行政改革推進委員会による PDCA サイクルの推進、民間活用などについても調査研究して、簡素で効率的な行政運営と行政サービスの向上、市民参加による共同のまちづくりを目指して、時代のニーズに応じた見直しを行ってまいります。また大綱の推進施策に沿った具体的な取り組みを明示した壱岐市行財政改革実施計画平成27年度改定版については、その期間が平成27年度から平成29年度までとなっておりますので、今年度実施計画の見直しを行うこととしておりまして、現在掲げております88の実施項目を再検討いたしまして、壱岐市行政改革推進委員会等によるチェックを行い、その進捗状況について結果を公表し、今後も行財政改革に取り組んでまいります。以上でございます。
はい、議長。
伏施議員。
はい。それでは、最初からいきたいと思います。まず1点目 の、 その、まあ、活動力となる商工観光部門企画部門は壱岐、五島対馬に比べると少ないんじゃないかというご指摘、まあ、これもデータによってしたわけですけども、まあ、熊部長の答弁では、平成27年度に比べそれぞれ各部門を増やしていると。で、まあ、その島だけの比較ではなくて、類似団体との比較ですれば42名ほど多いということでした。全体ですね、うん、多く、そして、企画で言えば15名、それぞれ多いということで何ら支障はないと、まあ、支障はないということではないですね、まあ、私が指摘した分については、まあ、重点的に、人員配置をしておりますよということだったと思います。まあ、それならそれでいいんですけど、まあ、結局今先ほど今回の一般質問冒頭にもですね、市長が言われました、未来都市、に、まあ、意気も、採択をされ、今後具体的な内容を多分詰めてこられるんだろうと思います。まあ、今回は特に人工知能 AI を活用した内容で、まあ、特に離島におけるその AI を活用した人口減少の場においてですね、そういう部分を解決できる一つの光が見えてきたんじゃないかなと思っております。そうしたときに、まあ、具体的に、まあ、いろんな部門に、落としていくときに、まあまあ、皆さん優秀ですから、この人数でいけるよって言われればそれは問題はないわけですけども、まあ、 あとこの AI で言えば、ぜひ無人運転をですね、離島発の無人による、自動運転あたりもこう検討していただければいいかなと。そうすればもっともっと人がいるんじゃないかなと私は思ったんですが、まあ、こういった新しい部門に市長は先ほどどんどん挑戦していくということで言われております。まあ、今の人員配置において、何ら支障がないと考えているかどうかお尋ねをいたします。また、2番目の、民間につきましては、まあ、特養ホームも民間にしまして、将来的には養護子ども園、そして、老人ホームについても検討していきたいということで、今、部長の方から話をされました。実はその窓口業務についてもですね、まあ、確かに個人情報の保護があるものですから、そう軽々にその民間委託という部分はできないと思うんですけど、まあ、内閣府の公共サービス改革推進室が27年度の6月4日に、そういった窓口に業務における民間事業に取り扱わせる際の、まあ、注意事項も含めてですね、通達をされておりますので、まあ、全国的には民間でされているところもありますし、多分富士今いろんな形でお力をお借りしているその生き未来づくりの一部富士ゼロックスあたりもされているかと思いますので、32年度にこの大綱を見直すということでありましたので、まあ、そういったノウハウもせっかくですから、まあ、研究材料の一つとしていただいて、研究をしていただいて、まあ、将来的にはその定員、適正化計画も検討されるようでございますので、十分まあ、そういうのを検討した上での計画を策定してほしいということだけを申し添えておきます。また3番目の職員提案制度につきましては、まあ、職員提案制度という制度については実施はしてないけども、今まで歳入確保会議ですかね、対策会議において、かなり提案をされております。まあ、私は地方創生事業で域未来づくりプロジェクトで対話型 の人材、育成研修プログラムを作られまして、まあ、今回もそれをベースに、いろんな施策がされるようでございますけれども、例えば職員になって3年後にはそういったところに行って研修をするとか、そういう一連の流れのプログラムを作って、そういう人をまあ、そういう部分人材、企画部門にやるとか、一つ の流れが必要じゃないかと。もちろん管理者 の研修は合ってるでしょうけども、そうい う人事プロ育成プログラムが育士にあるのかないのか、その点について再度お尋ねをいたします。4番目 の対抗期限が迫っておりますので、第3次の育士総合計画に沿った分をもとに基本として作っていくということでしたので、十分その民間活力も含めた将来的な育士の展望を入れていただく計画にしていただきたいということを申し添えておきますので、まあ、今最初の点につきまして市長の方からご答弁をいただければと思います。
熊総務部長。
最初の部分について市長の方からご答弁ということで、ございますけれども、この SDGs につきましては昨日ですね、企画振興部の方ともすでに今後の対応について協議に入らせていただいておりますので、私の方から今後の考え方、はい、方針を述べさせていただきたいと思っております。まさに議員おっしゃる通りに、この新規事業等への取り組みというのは後手後手になっては事業の推進が図られないということで、まずやっぱり人員確保じゃなくて、その適材適所とそのマンパワーを発揮するための配置は必要であると考えております。で、今回 SDGs の担当部署をということで、政策企画課の方に置くようにしております。で、企画振興部全体の職員を、まあ、人事異動で調整をしながらも、それでもやはり加配が必要な場合においては、今回この予算の計上もございます。 まあ、議会の皆さんには8月ぐらいには今回の SDGs についての予算についても上程をさせていただく、まあ、その準備等も含めまして7月1日遅くとも8月1日には人事異動をかけたいということでですね、昨日も、協議をしております、まあ、そういう形でもう、今議員が言われた分については対応する予定で協議をしておるということでご理解いただきたいと思っております。次にお答えする部分で、窓口業務 の民営化等も含めたアウトソーシングというご提案でございます。これ過去にも議員の方からお話をいただいておりますし、我々も研究もしてまいりました。でこの部分についてはもう否定するところはございません。ただ体制の作り方として、一部分だけの事務のアウトソーシングをやるのか、一括してアウトソーシングをするのか、その専門家等のご意見もいただいておりますし、これについてはまだ研究の方をちょっと続けさせていただきたいと思っております。職員の定員管理、そしてスリム化においてはこのアウトソーシングというのは先ほど申しましたように指定管理含めて欠かすことのできない手法であると思っておりますのでご理解をいただきたいと思っております。次に職員提案制度に含めました、まあ、人材育成プログラムは育種は持っているのかというご質問でございますけれども、市としては人材育成基本方針を定めまして、それに応じた職員研修等を組み立てております。しかしながらまだ胸を張ってですね、これをやっておりますという段階まで至っておりません。今後も継続してですね、職員研修には力を入れていきたいと思っております。以上です。
はい、白川市長。
政員のご質問でございますけれども、この漁獲対抗についてですね、環境の変化に柔軟に対応するということについてですね、ご理解していただいてありがたいと思っております。今刻一刻とどんどん社会情勢が変わっておりますし、新たに国境同法もできてまいりました。そういったものに対応するためにはですね、やはり、まあ、漁獲対抗で示された人員を絶対守るんだということではなくて、それこそ柔軟に対応させていただきたいと思っている次第であります。そういった中で SDGs でございますが、25日に説明をさせていただきますけれどもですね、まさにさすが宇勢議員だと思いますね。これ AI、IoT、 そしてですね、そのいわゆるその農産物などを運ぶ、それをですね、自動運転でということも入っております。まあ、それ以上は申しませんけれども、はい、そういったものもですね、入っておりまして、そのまだ総務部長とは詳しく話はしておりませんでしたけれども、その中で その人事につきましてもですね、その問題について例えば域未来づくりプロジェクトにアウトソーシングするとか、そういったこともですね、視野に入れて今から部内で協議してまいりたいと思っております。
宇勢議員。
はい、まあ、市長が言われました通り、時代は刻一刻と変わっております。だから、まあ、それにスピード感を持って対応するためにはやはりマンパワーが必要ですし、その体系も必要になってくるかと思います。まあ人事配置等についてはですね、まあ、市長サイドの考え方でしていただいていいんですけども、ぜひプロジェクトチームでも最低でも作っていただいて、まあ、全国に誇る未来都市の10都市のうちの一つですから、まあ、そう簡単に失敗はされないと。しかも離島で初ということで誰もが注目するところでありますので、まあ、これが具体的に絵が描いて来られるだろうと思いますので、そのどういうふうに上がってくるかを非常に楽しみにしておりますので、またいろんな大学等とも協定を組まれているようでございますし、まあ、そういったところのお知恵もお借りしながらですね、ぜひ最高のものを市長を中心に作っていただくことをご期待を申し上げまして、この一番目の質問は終わりたいと思います。2番目に、ラッピングトラックの活用についてお尋ねをいたします。これは過去にも何度か質問をさせていただきまして、平成29年度9月会議におきまして、まあ、答弁では当該出ているトラックは71台で、13社うち アスパラ、イチゴ、イキ焼酎、コシヒカリ、マグロをラッピングしているトラックが5台あるとご報告をいただいております。女性を含め、今後トラック協会と協議したいとのことでありましたけれども、その協議結果はどうであったかお尋ねをいたします。2番目に、現在長崎県の波佐見町では、今年4月に、地方創生推進交付金を活用して、町内トラック業者4台のトラックに観光情報をラッピングをし、全国各地を回っており、波佐見町の知名度アップに大変大きな役割を果たしていると、広報誌にも載っておりました。現在、壱岐島内で大好評のラッピングバスで、各観光物産展などのイベントを開催する場合、昨年からでしたかね、イベント期間中、壱岐交通さんのラッピングバスを PR 期間中、天神や博多駅周辺を巡回させておられます。先日の11日においても、10時から7時まで天神や博多駅周辺を巡回させて、この来たる7月1日の博多ベイサイドでの壱岐焼酎で乾杯 in 福岡2018や壱岐産のウニの PR を行われたと聞いております。そういうラッピングバスを鶴さんに、ふるさと商社、今いろんな各地で、頑張っているようです。そして海のない、県に行って、PR しようということで長崎県を中心に、離島のふるさと商社が集まって、イベントを開催しているようでございます。そういうことや、農水産物そして、加工品、これからの壱岐は最高のシーズンになりますので、その観光情報などを PR するために、ラッピングバスもいいんですけども、わざわざその壱岐から持っていかなくて、常に壱岐の品物を配送していただいている、トラックのボディをお借りしてラッピングトラックとして活用すれば年間を通して PR が可能と思いますが、いかがでしょうか。また、波佐見町のようにこういった交付金が国にもあるはずですので、そういう交付金を活用してすれば、財源的にもかなり、助かるんじゃないかと思っております。こういった、ラッピングバスをですね、年次的にずっと増やしていけば、新たなそのラッピング事業として、域で、そういう塗装とか、塗装というかラッピングをする事業として新たな雇用創出となると考えますが、この点についてもお尋ねをいたします。
本田企画振興部長。
宇佐議員の2点目の質問でございます。ラッピングトラックの活用について、2点質問がありましたのでまとめて、お答えをさせていただきます。壱岐市におきましては平成29年度からラッピングバスによる壱岐市観光 PR を福岡市街地におって実施しております。29年度につきましては5回実施し、またより効果を高めるためにイベント等での開催を合わせた形としております。本年度につきましてはただいま議員がおっしゃるように第1回目といたしまして6月17日に7月1日の壱岐焼酎の日に合わせたベイサイドステージで開催する壱岐焼酎乾杯 in 福岡2018への誘客促進と壱岐市観光 PR を福岡市街地において実施しております。今後も継続した取り組みを行うことにより効果が出てくるものと考えており、また効果が高い地域での PR も検討しておるところでございます。波佐見町におきましては平成29年度に県との共同申請により地方推進交付金を活用し4台のラッピングトラックのラッピングを実施されております。4台の内訳につきましては10トントラックと10トントレーラーでありまして、4台とも側面にハサミ焼きを、後部はハサミ町の観光素材である棚田、中尾山、温泉、人形浄瑠璃が掲載され、 トラック会社の営業所が関東遠くにもございますので PR ができているのではないかと判断しております。さて、平成29年度9月に宇瀬議員がのご質問でございます、の回答につきましては、もし市内のトラックの方々が宣伝のためにラッピングをするような話があれば、今後トラック協会と話を進めていって助成できればとの答弁をいたしております。現時点では協議は進んでいない状況でございますが、波佐見町の好事例もございます。補助金等の要項を整備いたしまして、トラック協会と協議の場を設けまして、31年度に実施に向けて国の交付金が活用できなれば有効に活用して、視野に、そういう整備を進めて検討してまいりたいと思っております。以上でございます。
宇佐議員、
はい、まあ、最終、今の答弁の一番最後、まあ、平成30年の実施に向けて、国および、トラック協会と協議をしていきたいということで、まあ、ぜひそれはしていただきたいかったんですけれども、まあ、去年の9月に私が一般質問をして、女性も含めてトラック協会と協議をすると言われて、もう半年以上過ぎたわけですね。そういう中にさまざまな新しい事業が入り込んでくる、いわばその事業は後回しになっていくんじゃないかなという気がしてなりません。まあ、一般質問の答弁において、その責任は副市長にあると、以前から言われておりました。その進捗状況については副市長が確認をして どのようになっているんだと、その進捗状況が分かり次第議会の方にペーパーで報告をいただいております。まあ、今回、ラッピングトラックについてはですね、来年に向けて協議するわけですが、まあ、そのまま、その後すぐしとけば、もしかしたら30年度からできた可能性もあるわけですね。だから、まあ、先ほど市長が言われているようにスピード感を持ってずっとするんであれば、もうほとんど後手後手に回っているような、まあ、このラッピングトラックに関してはですね。だから、全てとは言いませんが、ぜひ、こういう一般質問において市長が答弁され、部長が答弁された部分については、まあ、その答弁の責任者でありますぜひ副市長もチェックをしていただいて、随時報告をいただくようにお願いをしたいと思います。まあ、この事業については、ぜひ、実施していただきたく強く要請をしておきます。まあ、この一般質問の遅くなった点に答弁後の対応についてですね、まあ、副市長から一言いただければと思います。
中原副市長。
ただいまの件でございますが、一応議会での対応ということは私の方から各部署に文書で回して対応策を報告をしているところでございますが、このラッピングバスにトラックにつきましてはですね、先日話を聞いたところ、相手からも相談がなかったということだったんですが、それだけではできないと思いますので、これは官民一緒になってですね、進めていくというようなことで、今後ここで答弁したことにつきましては、その返事は皆さん方にまた報告したいと、そのように思っております。以上でございます。はい、
以上。
宇瀬議員、
ぜひですね、議員諸氏においてもさまざまな提案をされます。で、市長はいつもかねてから言われるように、できるように考えていきたいというふうに言われております。せっかくの企画もその時が過ぎれば単なる、模倣という形で、トップにすればモデルになるわけですけども、それ以降にすればしてもインパクトが情報発信としてのインパクトがなくなるわけですね。今回、31年度に向けて、ラッピングトラックを開始しますというのは離島初だと思います。県からですね、5島が若干している部分が民間にされている部分はありますけど、その辺も含めてですね、やっぱり早急な対応を今後していただければと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 そこでですね、まあ、ラッピングトラックについて、今後協議をして、まあ、国の関係者とも協議をするということでしたので、実はあの私からはまた提案なんですけど、先ほど地方創生の地方創生国境離島も含めた改革、そして、人口交流あ違う人口減少対策についての関係なんですけど、実はその壱岐帰ろうかキャンペーンというのがいいんじゃないかなと思って、壱岐に帰る人、要は壱岐出身者の人は壱岐に帰るというキャンペーンですね。で、壱岐帰ろうというのは島で壱岐帰る、島に来て壱岐帰る、その働き方改革の提案としてですね、まあ壱岐未来づくりサイトさんがリゾート型テレワークということで、先ほど企画本田部長も言われた通り、まあ、そういう部分もありますし、逆参勤交代構想、そして CCR 構想も今国がずっと推進をされております。で、こういった島に来て、まあ、働きませんかっていうそのキャッチコピーなんですけど、まあ私が勝手に行き帰ろうっていうのがいいんじゃないかなと思ったんで、まあ、今後そういう検討があればその検討材料の一つとして考えていただいて、そうすればこう分かりやすいかなと思って、一気に行き帰ろうとか島で行き帰ろうとか、そういうその行きっていう言葉が出ますので、まあ、行きと行き帰るをかけたキャンペーンをしたら、それプラス、先ほど定住促進のいろんな施策がありますので、そういうのを福岡でするときに一緒にラッピングトラックにそういうのを乗せて走らせれば、掲載させて乗せれば、その PR になるんじゃなかろうかというふうに思ってますので、まあ、これあくまでも提案としてお聞きいただければ幸いでございます。まあ、この点に関して、まあ、部長なり市長ご答弁をいただければと思います。
本田企画振興部長。
ただいまの宇瀬議員の、まあ、提案ということでございます。まあ、キャッチコピーもいろいろございます。まあ、観光振興計画では実りの島ということで、歌っております。他にもいろいろ壱岐島暮らしとか、定住上の分にはありますので、一部やっぱキャッチコピーはやっぱ統一感が必要ではなかろうかと思っております。まあ、生き返ろうというキャッチコピーで、そうですね、
いやいや、
まあ、そういう提案も含めましてですね、なんかいいキャッチコピー、それから生き死を PR できる文言等があればですね、ちょっと研究させていただきたいと思います。もし、まあ、他の議員さんの皆さん方からも、また市民からもさからもいい提案がございましたら、それを参考にして考えていきたいと思っております。
はい、部長。
宇瀬議員。
本田部長、苦しい答弁ありがとうございます。まあ、大々的なキャンペーンじゃないんですよね。それはもう実りの島壱岐が観光振興計画の一番のメインのテーマですから、ちょっとしたいろんなこう小さいイベントとか、そういう取り組みするときにサブテーマとかで書いたら面白いんじゃないかなという程度のものです。ただ、まあ、こういう機会を捉えてですね、職員も気軽にこう提案できるような、先ほど歳入確保対策委員会か、これはまあそこに入っているメンバーで協議する分はいいんでしょうけど、まあ、時には入れ替わりも必要じゃないかなと。で、職員提案制度がぜひ、まあ、今はあんまり使われてないようですので、活発に使われるように、まあ、制度設計も含めてですね、総務部長の方でぜひ知恵を絞っていただいて検討していただければと思います。よろしいですか。ありがとうございます。まあ、先ほど来よりやはり、今時代の流れはかなり加速度的に変化を遂げております。まあ、それに対応するために、行政、そして我々議会もですね、今からずっと勉強をしていかないいけない時代になっておりますので、ただ、それぞれが背中を向いてできるような事業じゃありません。まあ、議会と行政は車の両輪という言葉もありますので、お互い力を合わせてですね、壱岐市民の皆さんのために、頑張っていかなければならないと思ってますし、多くの方を壱岐に呼べるような企画をしていきたいと考えております。まあ、市民はじめ、そして、行政、で我々、三位一体としてですね、今後 頑張っていくことを私の方で行くことが必要じゃなかろうかと考えておりますので、今後も市長のリーダーシップを持ってぜひいろんな形で取り組んでいただきたいということを申し添えまして、私の一般質問を終わります。